夢十夜より第十夜、著者夏目漱石、翻訳者古川愛子。翔太郎が女にさらわれてから七日目の晩にふらりと帰ってきて、急に熱が出てどっと床についていると言って健さんが知らせに来た。翔太郎は町内一の講談師で、至極善良な正直者である。ただ一つの道楽がある。パナマの帽子をかぶって夕方になると水菓子屋の店先へ腰をかけて、往来の女の顔を眺めている。そうしてしきりに感心している。その他にはこれというほどの特色もない。あまり女が通らないときは往来を見ないで水菓子を見ている。水菓子にはいろいろある。水蜜桃やりんごやびわやバナナをきれいにかごに持って、すぐ土産物に持っていけるように2列に並べてある。翔太郎はこのかごを見てはきれいだと言っている。商売をするなら水菓子屋に限ると言っている。そのくせ自分はパナマの帽子をかぶってぶらぶら遊んでいる。この色がいいと言って夏みかんなどを品評することもあるけれども、かつて銭を出して水菓子を買ったことがない。ただでは無論食わない。色ばかり褒めている。ある夕方、一人の女が不意に店先に立った。身分のある人と見えて立派な服装をしている。その着物の色がひどく翔太郎の気に入った。その上翔太郎は大変女の顔に感心してしまった。そこで大事なパナマの帽子を取って丁寧に挨拶をしたら、女はカゴ詰めの一番大きいのを指して、これをくださいと言うんで、翔太郎はすぐそのカゴを取って渡した。すると女はそれをちょっと下げてみて、大変重いことと言った。翔太郎は元来暇人の上にすこぶる気さくな男だから、ではお宅まで持ってまいりましょうと言って女と一緒に水菓子屋を出た。それぎり帰ってこなかった。いかな翔太郎でもあんまりのんきすぎる、ただごとじゃなかろうと言って親類や友達が騒ぎ出していると、7日目の晩になってふらりと帰ってきた。そこで大勢寄ってたかって、翔さんどこへ行ってたんだいと聞くと、翔太郎は電車へ乗って山へ行ったんだと答えた。何でもよほど長い電車に違いない。翔太郎の言うところによると、電車を降りるとすぐと原へ出たそうである。非常に広い原で、どこを見回しても青い草ばかり生えていた。女と一緒に草の上を歩いていくと、急に切り岸のてっぺんへ出た。その時女が翔太郎に、ここから飛び込んでごらんなさいと言った。そこを覗いてみると、切り岸は見えるがそこは見えない。翔太郎はまたパナマの帽子を脱いで再三辞退した。すると女が、もし思い切って飛び込まなければ豚になめられますがようござんすかと聞いた。翔太郎は豚と雲右衛門が大嫌いだったけれども、 命には変えられないと思って、やっぱり飛び込むのを見合わせていた。ところへ豚が一匹鼻を鳴らしてきた。翔太郎は仕方なしに持っていた細い瓶老樹のステッキで豚の鼻面をぶった。豚はグーと言いながらコロリとひっくり返ってキリギシの下へ落ちていった。翔太郎はほっと一息ついでいると、また一匹の豚が大きな鼻を翔太郎にすりつけに来た。翔太郎はやむを得ずまたステッキを振り上げた。豚はグーと鳴いてまた真っ逆さまに穴の底へ転げ込んだ。するとまた一匹現れた。この時翔太郎はふと気がついて向こうを見ると、遥かの青草原の尽きるあたりから幾万匹か数えきれぬ豚が群れをなして一直線にこの切り岸の上に立っている翔太郎をめがけて鼻を鳴らしてくる。翔太郎は心から恐縮したけれども仕方がないから、近寄ってくる豚の鼻面を一つ一つ丁寧に瓶老樹のステッキで打っていった。不思議なことに、ステッキが鼻へ触りさえすれば豚はコロリと谷の底へ落ちてゆく。覗いてみると、底の見えない切り岸を逆さになった豚が行列して落ちていく。自分がこのくらい多くの豚を谷へ落としたかと思うと、翔太郎は我ながら怖くなった。けれども豚は続々来る。黒雲に足が生えて青草を踏み分けるような勢いで無尽蔵に鼻を鳴らしてくる。翔太郎は必死の勇を振るって豚の鼻面を7日無番叩いた。けれどもとうとう精魂が尽きて手がこんにゃくのように弱って、しまいに豚に舐められてしまった。そうして切り岸の上へ倒れた。ケンさんは翔太郎の話をここまでして、だからあんまり女を見るのはよくないよと言った。自分ももっともだと思った。けれどもケンさんは翔太郎のパナマの帽子がもらいたいと言っていた。翔太郎は助かるまい、パナマはケンさんのものだろう。